こんにちは、こんばんは。なるほどラジオのお時間です。
こんにちは。
こんにちは。
はい、それではね、早速ね、
はい。
記事を見ていきたいと思います。
じゃあ、早速記事見ていくんですか？最近どうですか？
最近ですか？最近は私ね、
はい。
Amazon オリジナルのね、ペリフェラルを見てます。
ああ、誰の作品ですか？
誰？監督わかんないけど、制作はノーランの弟、ジョナサン・ローランとアメと二人タッグってやってんだよね、女性の人と。その二人が制作組織に入ってるから、まあ、SF チックなやつで。面白いですね。
なるほど。
で、なんか、すごく思ったのは、まあ、まず全部見てないんですけど、SF じゃないですか。なんだけど、こう、人間模様のなんか苦しさみたいなのを書くんですよ。あの人たちは。
なるほ
なんか
ど。
ね、イギリス系といえば、言っていいのかわかんないけど、なんかそれは得意だなって感じがする。なんか妙にヒューマニスティックっていうかね。
人間的ななんか深みのある物語、かつ SF の超大作みたいな感じ。なんか、
そう。なんかこう、ちょっと人間味のある感じと、ちょっと、しくじ出していくみたいなさ。
見てみ
あと、
たい。
ああいうの見てると、脚本とかすごいなと思いますね、やっぱね。
うまいってことです
う
か？
まいってか、いや、あれがうまいというわけでもなく、まあ僕は好きなんですけど、ああいう感じなのも。ただ、いや、脚本っていろいろ考えなきゃいけないなっていうね。なんかこう、あなたってこう、隠れてる猫のようね、みたいなさ、こと言ったりするわけですよ。で、なんか、そういうセリフとかさ、そっからなんかダンス踊りましょうみたいな話になるんだけど。ああいうのを考えつくのもすごいなとか思ったりしますね。は
だからどんぐらい考えてるのかなんか聞いてみたいですよね。
い。いや、だから、僕は、脚本家ってすごいなって思う。監督が、まあ一番目立って、登場人物、まあキャストが目立つけど。いや、脚本家ってすごいなっていうね。まあ、どれくらいどういうふうに、こう、かかってるのかってわかんないですけど、実際はね。
推しの子とか読みました？漫画。
ああ、読んでないですね。読んでないですね。
あそこでもなんかね、脚本家がね、どんだけ脚本家なのかな？その舞台の脚本をする人が、その原作からどういう風に変えるかとかで、こう一目
ああ。
あるんだけど、そこでもこう、脚本家がいかにすごいかみたいな話が出てきて、なるほど。それは確かになんか、すごいんだなと、感じましたね。読んでる
まあ、
と。
だから、セリフとかも一応考えるのも脚本家でしょ？だから、うまくこう、なんかこう、いいセリフを思いつかなきゃいけないし、やっぱりなんか深みのあるセリフを作るためには、なんか教養がないといけないと思うんだよね。歴史的な。で、それとなんかなんかこう、映画監督っていうか、その映画を撮る撮影技術だったら、結構最新の技術でいけると思うんだけど、評論じゃないわ。脚本のそのなんていうか、深みのある、まあ、脚本を作るためには、結構だから過去のなんかさ、小説とかかなり読んでないといけないんじゃないかなって思うわけよね。
確かに。
まあ、映画もね、映像技術として、こう、やっぱ過去の作品とかやっぱ見て参考にするのかもしれないけど、だから、まあ、結構、脚本家になるのってすごい難しいなって思いますけどね。
確かに教養も必要だし、どういうセリフが、だとかは確かに難しそう。てか、なんかこう、全部難しそうだよね。その撮影技術も。
だから一連のなんかやつは難しいんだろうね。やっぱり監督、まあ全部でね、監督にしても脚本にしても他、制作組織とかっていうのがどうやって関わってるのかわからないけども。
いずれね、
まあ。
関係者を呼んでみたいですよね。
どうやってやってるのかね。確かにね。
なんか、いそうじゃない？その美術大学とかに。
まあ、一本撮ったことありますみたいな人はいるかもしれないよね。
さて、じゃあ、そろそろ作品について、話を進めていこうかと思います。
今回取り上げる作品は？
ハリーポッターの、と、賢者の石というね。
ハリー・ポッターと賢者の石ですね。はい。で、ハリー・ポッターと賢者の石は、まあ、J.K. ローリングの作品で、まあ、J.K. ローリングさ、昨今も結構ね、様々に 世の中を握り合わせて今いますけど、まあ、その、賢者の石は第一巻の映画化ってことですよね。
そうですね。
な
まあ、原
ら、
作が発表されたのが1997年で、映画化されたのが2001年だから、なんていうか、こう、21世紀のね、幕開けって感
そう
じ
です
です
ね。
ね。
しかもなんか、やっぱこういう、このハリーポッターとかで SF とかが、SF じゃねえわ、CG が導入された時期もコロコロなんだよね。もうちょっと何て言うの？ちゃんと、こう人間とかさ、を CG で描くって。だからドビーが結構有名なんだよね。
ええ、そうなんだ。
そうそう、CG で、あれドビーじゃん。あ、ドビーって CG じゃん。あの技術は結構最新技術使ってるみたいなさ。
そうなんだ。知らなかった。
そうそう、なんかリアルな、だからあれなんかこう、人に、わか、忘れたけど、人のなんかさ、顔とかを、になんかつけて、みたいなことやるんじゃないの、あれは。
顔をつけて動かして、それを。
あれは違うのかな？でもね、かなりロビーはね、こう、最新のし、あの頃の最新の
これは
CG を
何？
使ったはずだよ。
ロード・オブ・ザ・リングの、あれもそう？
あ、そうそう、ロード・オブ・ザ・リングの、あれ、あ、そうそうそう、ロード・オブ・ザ・リングのあれもそう、あれもそう。
なるほどね。
そうそうそう。ローズ・オブ・ザ・リングの方が後だよね、多分ね。違うか。そうだよね。
そうかもしれない。
っていう、まあ、そういう映画史の中で、結構映画史の中でも結構ハリー・ポッターやってたから、結構重要なやつだと思うんですけど。
なるほど。それ、この放送を聞いたね、人が、秘密の部屋のとこに書き足してもらえるとね、
ああ、そうそうそうそう。自分で
嬉しい
書
こ
い
と
て
ですけど、
パッと言っ
多
て
分
るはず
知ら
だ
な
と思
かっ
います
た、書かれてなかったようなね、気がしますね。
ね。で、今日は今回は賢者の石ですよ、と。
変じゃないしですね。どうですか？見ました？読みましたか？
賢者の石は読んだし、見ましたよ。やっぱ、一番熱中したやつですよね。
これまあ世界的に
まあ
も、
結構覚えてるかなっていう話ですよね。
なんかこう印象的なキャラとか、何か。
まあトロールの鼻くそだは確かに名言としてあった。ただ本当に本であったかちょっと覚えてないですけど、ありましたよね。トロールの鼻くそだ。だから、いや、でも僕は結構、あれ、こう、最後に、なんか試験じゃないけど、その賢者の石を取るためにいろいろやるわけですよ。絵だとなんか草みたいなのとこに入って、あとチェスで戦って、で、もう到着しちゃうのかな？
ほうき
あ、
で、
ほうきのやつがあるのか。
鍵を取るみたいなシーンもあ
そう
る
だ
ね。
ね。でもね、なんかね、もっとあって、その本では。さらに、なんか最後の最後の試験みたいなのが抜かされてるんですよ。最後の最後の試験みたいなのは、なんかね、飲むんだよね、何かを。
それ
なん
が、
か薬か何かを。
ハーマイオニーの試験なんだと思うんだよね。
あ、そうかそうかそうかそうか。じゃあ最後の、じゃあハリーポッターの試験は？それはないのか。
ああいうことなかったかあったとしても、なんか謎解けかなかったような気もするけど、
だから、ロンがあって、ハーマイオニーがあって、で、ハリーポッターが、まあ、最後につくってことなんだね、多分ね。験なしで。だから、あれがなかったとかが、そうなんか、っていう感じはありましたけどね。ただ、全体的にやっぱり、第一作は、なんていうの、小説としても短いから、結構詰め込まれてて、
そうね。
まあ、良かったっていう、一度には良かった。
なんかやっぱり昨今のその JK ローリングの発言から、なんかやっぱりすごい JK ローリングが保守的な人で、まあ読めばわかるけれども、こう女性に対する何かとか、なんだろう、あと血縁主義であったりとかっていう話が、まああるらしいですけど、確かにこの映画でその最後の試験で取り除かれてるのって、ハーマイオニーの活躍なんですよね。だからあれ、ロンも活躍してて、ハリーも活躍してるんだけど、ハーマイオニーって最初の、なんか、鶴のところで、動かないでって言っただけだっていうね。で、本当は
あ、
こう
ほとんど
白紙
活躍
した
し
と
ないっていうね。
ころを、そうそう、見せるシーンがあるはずね。そこをなんでこう、なくしちゃったのかっていうのは、まあ、確かにちょっと謎っちゃ謎な気もしますよ
まあでもそれはあれですよね。クリス・コロンバスさんが。
ね。あ、クリス・コロンバスさんがね、そう。
クリス・コロンバスさんがまあそこは省いたという感じですけどね。
ちょっとね、それよろしくないのかなと、まあ思ったりするわけですけど、まあでも全体としてはね、かなりなん
そう
てい
だ
うんだ
ね。
ろう。なんかいい、お、面白い要素がいっぱいありますよね。そのファンタジーとしても面白いし、なんか冒険として、なんていうかな、
やっぱ一作目だから、なんか魔法が出てくるってのもそうだし、クイディッチ いう、なんかよくわかんない、なんか
スポーツ
こう、
ね。
スポーツできるのもそうだし、っていう、なんかこう、いろいろ魔法要素が、結構、面白かったっていう感じはありますよね。
そうなんですよね。だからここで、まあなんていうか、ハリー・ポッターの世界観が、まあ一つこう提示されたわけなんだけど、この時って、なんていうか、ダンブルドアとかやっぱすごい、すげえこう偉大な、
ああ、そう。いや、だから、そこら辺はどうだったんですかね？こう、JK ローリングとしても途中から変えていったのか、最初からそういう予定だったのか、そういう、最初からそういう予定だったんだっけな、わかんないけど。
でもなんかその最後の1ページをまず最初に書いたという噂があるじゃないですか。
ああ。
で、そうすると、名前がですね、アルバス、ア
ア
ル
ル
バ
バ
ス、
ス、アバコ、アルバス、なんだっ
アル
け？
バス、なんとか、セブルスか、アルバスセブルスポッターに喋りかけるっていうシーンがあるから、なんていうか、その、そういうのはちょっと頭にはあったのかもしれないですよね。ダンブルドアをどういう感じにするかとか、セブルスをどういう感じにするかとか、そういうなんか大まかな構想とかはあったのかもしれない。ただ、その、俳優がめっちゃいいんですよね。ダンブルドアの。
そうだね。
だけど、この俳優、このなんていう名前だっけな。
なっちゃうんだよね、この俳優さんに、2
ヤ
番
ド
目
ハ
ま
リ
で
ス、
ね。
そう、2話で亡くなっちゃって、3話からなんか結構切れる人になっちゃうんですよ
そう
ね。
そう、だからあれでみんなびっくりしたわけだよね。なんだこの人みたいな。で、いや、でも、まあだから、あれびっくりしてるけど、だから、それは幸か不幸か、こう、ダンブルドアという人が、こう、あ、こういう人だったのかと、意外に結構ね、こう、成人じゃないんだなってのは分かってくるんで、まあ、こういうのもありかってなってくるっていうさ。
リチャード・ハリスさんで言ってたら、結構難しかったかもしれないです
リチャード・ハリスで言ってたら、なんかちょっとね、ちょっと難しかったかもしれないんだけど、まあ、次の人になった時になんかすげえ怒りっぽい、なんかよくわかんないやつになって、でも意外にこう、それの方がこう、合っているのかもしれないみたいな。
確かにね。特に、
感じ
やっ
だ
ぱ
ったな。
り、4話目のあの、炎のゴブレットで、ハリーの名前が入ってた時に、こう、怒って、ハリーお前が入れたのかってこう、問い詰めるシーンがあるんだけど、ああいうね、切れ方っていうのは、ちょっとダンブルドにドアには似つかわしくないとね、見た瞬間は思ったんだけれども、まあ、結局そっちの方向に行っちゃう感じですよね、ダンブルドアは。ちょっと切れるキャラみたいな。まあ、なんか、全体としてもね、その友情とか勇気とかね、愛とかね、なんかそういう大きな壮大なテーマで語られてて、それは最後まで一貫して、主題になってますよね、ハリー・ポッター
まあ、
は。
それはハリー・ポッター全体ですよね。まあ、児童文学ってのもあるし、結構大きな、こう、そういう愛とか友情、勇気っていうのが、まあ、こう、出てきやすい作品でもあると思うんですけど、この解説記事、いや、っていうか、規則を破る勇気なんですよね。この記事はね。
そうで
論
すね。
考。で、まあ、クズでここから始まったってのは、まあ、その、またにそうなんですけど、その、この規則ってのに、こう、焦点を当てて見てみると、まあ、結構面白いわけですよね、確かに。
そうですね。
この一巻をね、あ、一巻っていうか一作目をね。まあ、だから、要約すると、その、まあ、学校なんでね、魔法学校も、ホグワーツは。まあ、もちろん規則がいっぱいあるんだけど、その規則っていうものが、こう、破るためにあるみたいな感じに、こう、ダンブルドアが、なんていうか、言うっていうわけじゃないけど、言うのかな？
まあ、ほぼ促していますね。
そう、なんかこう、規則を破るためにはあるんじゃ、みたいな感じになるっていう。それが結構、語られてますね。この記事では。
そうですね。だから、結局その勇気も愛も友情も大事なんだけど、それっていうのは基本的にはこう、ルールっていうものを、があって、それをどう破るかっていう話と、まあ密接につながっていて、まあ実際、学校に、普通の学校と比べてもルールが多いんですよ。ホグワーツは。 で、これは例えば、そうそう、不死鳥の騎士団とかになると、やっぱルールをこう、アンブリッジだっけ？魔法省から
ああ、
来
ド
て。
ローレス・アンブリッジに、
ルールを積み、こう、やるんだ。
作りまくって言いますよね、あれはね。
そうそう、そういう感じで、やっぱルールと規則と学校、そこでどうそれを、離れていくかっていう、まあ、そういう成長の物語っていうものがまずあって。なんだけど、面白いのは、子供だけじゃないんですよ、ルールを破るのは。
ははははは。
大人も破ってるんですよね。
ほう。
例えば、ハグリッド。
ハグリッドね。あ、ハグリッドなんか確かに破りまくってるよね、あの人ね。
そう。あの人はまず学校の外にいるでしょ？一人だけこう。まあ、その時点からしておかしいわけですよ。で、さらに毎回ドラゴンを持ってきたりですね。蜘蛛をやって買ってみたりですね。絶対こう、ルール破ってるんですよ、彼は。で、まあそういう
確か
存在
に。
もいると。で、他にも、そもそもね、最後に、蛇のチームなんだっけ？グリフィンド
ああ、スリーダリングと。
ああ、そうそう、スリザリンが優勝してるにもかかわらずですよ。
はい。
なぜかよくわかんないダンブルドアの加点によってですね、グリフィンドールが勝っちゃうわけですよ。もう、それ見たときにみんな喜んでるわけだけど、おかしいなと思うわけじゃないですか。作為的なんですよね。50点、50点、60点だから。50点、50点、
ああ。
60点。で、最後に仲間に立ち向かうのはもっと大変な勇気がいるって言って、ネビルに得点が与えられるんだけど、その点数の配分とかも全部こう、グリフィンドールが勝つためにやってるわけですよ。
はいはいはいはいはい。
これね、ダンブルドアも結構ルール破ってる説ありますよ。
ダンブルドアもね、まあルール破るの好きそうですよね。そもそ
そう
も
そ
ね。
う。そうなんですよ。え、なんかね、ツイッター見た、ある人の発言で、ハリーポッターを見たとき、多分、JK ローリングの保守的な面を見た、何度かわかんないけれども、こう、昔にハリーポッターを読んだかないしは見たときに、マクゴナガル先生が、グリフィンドールにすごいこう、やっぱりこう、肩入れして、スリザリンを結構けなすんだと。で、生徒に対して、その人は大学教授なんだけれども、生徒に対してそういうふうなね、こう、なんか組によって態度を変えるみたいなことは本当に嫌だと思って自分はそうしないようにしてるってこう書いている人がいたんですけど、やっぱちょっとそれはね、なんていうかね、いやもちろんそれは正しいんだと思うんだけど、政治的に正しい判断だと思うし、博愛でそうやってやるべきだと思うんだけど、ある意味ではこれはマクゴナガル先生もルールを破ってるんだと思うんですよね。博愛っていうルールを。で、時にやっぱそういうふうに破ることによってなんとかっていう面もあってね。僕は結構そこら辺はね、楽しく見てるタイプなんですよね。で、いいんじゃ
まあ
ないか
ね、
と思
なん
う。
かこう、例えば、スネイプはもう完全にスリザリン派。
あ、そうそうそうそうそう。
だしこう、結構、まあ、ハッフルパフとその、なんだ、レイブンクローはね、ちょっとあんま、どうなんだろう、小説だと見えるのかね、まあ、あんまわかんないけど、そもそもなんていうか、そこの先生なのかみたいな話以下だからさ。でもなんか結構、分かれてますよね、先生も、派じゃないけどね。
ああ、そう、そうなんですよ。だから、なんていうか、そこで、なんていうかな、こう、博愛、みんなに平等に愛を注がなきゃいけないってやってるから苦しくなっていくのであって、
なるほどね。
誰かに肩入れしたとしても、どっかでそうじゃない先生がいて、そこで、なんていうか、多様性とか平等を保っていく秩序があるっていうのが、やっぱホグワーツのいいところなんだと思うんですよね。
まあ確かに、こう、みんながみんなでどっかで、こう、肩入れされているっていうか、
うん、そうそうそう。
こう、まあスリザリンはとにかく、こう、まあある意味では結構こう、闇の魔法使いばっかりを出してしまうなんかそのところだけども、なんだかんだ、こうね、そこを愛している先生もいるわけで。
そうなんですよ。そうなん
だ
で
から
す。
なんかこう、難しいですね、そこはね。
そうなんですよ。だから、ブラックの家系は、みんなスリザリンだけれども、そこのところから校長も出てるはずだし、確か。
そうだよね。
だから問題は、そのスリザリンが闇の魔法を使いを排出するからといって、スリザリンを潰してしまうことが問題なんだと思うんですよね。
確かにね。あれって面白いなんか感じだよね。なんかこう、最終的にしかも、まあ、スネイプがいいやつっていうか、ことになっていくわけじゃないですか。 でもスリザー、スネープってのはまあスリザリンなんだと。
うん。
でも、こう、そこにスリザリンっていうものの良さを見つけるというか。
そうね、そうね。
ある意味ではね、良さを見つける。まあ、まあ、悪くないってことにするっていうさ。
うんうんうん。
あれなんかもなんか、こう、ある意味作為的で面白いですよね。
そうそう。しかもその最後にやっぱ組み分け防止の自分は、スリザリンは嫌だ、スリザリンは嫌だって言ったっていうことを、息子に言うわけですよ。
うん。
だから誰にも言ったことないんだけど、実は組み分け防止っていうのは、自分の意思を聞いてくれるんだよ。だから、本当にスリザリンが嫌だったら、組み分け防止は聞いてくれるってこう、伝えるわけですよね。だからそこで、やっぱりこう、なんていうかな。まあ、規則みたいなものに対して、自分の選択っていうものが、いかに重要かみたいなことが、まあ、作品通してずっとあって、途中でも属性は一緒だと。自分は属性は、ボルデモートと一緒なんだけど、結局その時にどっちを選択したか大事なんじゃってこう、ダンブルドアも、シリウス・ブラックも言うわけですよね。だからやっぱそういう主題がやっぱこうずっとあるんだと思うんですよね。結局ルールがあったとか何とかって言っても何を選択したか、属性が何だと言っても何を選択したか、そこに勇気とか愛とか友情とかがね、見え隠れしてるんじゃないかと。そういうことだと、思いますね。
なるほどね。ちょっとね、こう、解説が論評の記事もあるじゃないですか。
はい。
ちょっとそれ見てて、へえとか思ったんですけど、
うん。
その、ハリポタの特徴は、英国的な児童文学ファンタジーの伝統と、アニメ的な、かっこオタク的な軽さ、俗っぽさを融合させたこと。ポケモンやパワーパブガールと、同時代のポップな学園ファンタジー。
うん。
同時代のポップな日本製漫画アニメと同じ分野においてもほとんど違和感がないっていうさ、こう、論評なんですよ、この頃の。
うん。うん、
結構違和感ありません？
うん。
アニメ的なこう、軽さ、俗っぽさを融合させたって、そういう感じなんですかね、こう。
いや、なんかそれはちょっと違和感ありですね。
なるほどね、とか思ったりするけど。
あ、でも大森のぞみさん、のぞむさん、なんか有名人じゃない？
あれの人？漫画家の人だよね、多分ね。
うん。
有名な。
そんな気がするよね。
うん。
あ、じゃあまあ、そういう表もあり得るのかな？
言論に出てる人だよね。
あ、なんかそんな気がするよね。
いや、だからそういう風にアニメ的な、でもわかんない、こう、アニメ的な軽さっていう、まあ確かにちょっとお笑いじゃないけど、面白い要素もあるわけですよね。なんかこう、ふざけた要素も。
うんうん、
まあ、あれが、こう、俗っぽさみたいな風に取ることができるのかなっていう感じはあるっちゃあるけど、まあその、なんていうか、正直児童文学ファンタジーの伝統っていうものがいまいちないかわかんないから、その児、なんか、児童文学ファンタジーの伝統の中にその軽さの俗っぽさってそもそもないのかっていう、なんか、感じもしますけどね。
日本製漫画アニメと同じ文脈においてもほとんど違和感がないっていうことに違和感がありますけどね。なんか。
そうっすよね。なんかね。まあまあ、まあどうなんだろうねっていう感じは結構面白いっすよね。あとね、もう一個のね、記事も面白かったんですよ。
ああ。
どうしてそうなった？ハリーポッター映画と原作小説で語られて27時ディテールって確かにね、なんか結構調べてみると、
うん、
まあ色々と違うわけですよね。
ああ、原作とね。
原作の石でも、そう。賢者の石でも違う部分がまあ多々あって、例えばハリー・ポッターの賢者に出てくる動物園の蛇は映画では種類が違うとかね。いや、確かに、ね、その小説ではボアコンストリクターだったが映画ではビルマ、ニシキゲミに変更されてるみたいな、こう、確かに、こう、なぜそこを変更したんだろうみたいな。
はい。
ところもあって、まあそれもなんか、まあ単純な変更でしかないけども。
それなんでなんですか？
いや、これはよくわかってない。
ああ。
し、なんか面白いのは、これは賢者の人じゃないけど、ボルデモートは映画を通じて誤って発音されていたっていう。
へえ。
ボルデモートの最後の T は無声なんだって。
へえ。
オーディオブックでは。
はいはい。
ボルデモーになるのかな。
うんうん。
でも、映画だと T は発音されてるんですよ。で、ローリング氏に聞いたら、まあ、無声の T が正しいと認めたらしいんですよね。
でも、ああ、なるほどね。うん。
でも、ボルデモート。なんか、
今日はボルデモートの方がいいよね。
まあ確かにね、わかんない。でもなんかこう違うじゃん。英語の発音だと。
ああ。
ボールでも、どうやって発音してんだろうね。ボールでもっとって言ってんだっけ、なんか忘れたけどさ。
でも映画でも実際の発音がおかしいってことなの？その、いい。
そうそう、映画の中での実際の発音がおかしい。
ああ、でもそれすごいね。
あと、これ有名ですよね。ハリーポッターの件について、ハーマイオンハリーのメガネを直したことはないっていう原作では。
なるほど。
オキュラス・レパローは直すんだけど、小説ではハーマイオンは呪文を使ってないんですよ。さらに、これは、こう、やっちゃいけないんですよね。実は。未成年の生徒がホグワーツを取って魔法を使うことは禁じられているから。
あ、そうね、そうね。
だから本当はこんなことやっちゃいけないんだけど、まあ、やっていると。映画版では。
なるほど。
まあでも小説版ではやってないので、別に矛盾してないですよね、っていうね。
いや、
だか
こ
られ なんかね、
面白い
こ
ですね、
れ
この記事。
ね、めっちゃ面白いんですよ。
こんないっぱいなんか、やっぱこれ考察の面白さだね。
そう、それは考察の面白さだよね。ちゃんとね、理由もあるんですよ。映画ではハリーは母親と馴染みをしていないとか。
ああ、なんでなんで
な
す
ぜ
か。
なら、そう、いやいや、なぜなら、カラーコンタクトが合わなかったっていう。もともとコンタクトをつけて、こう、青色にする予定だったんだけども、それが合わずに、まあ、やめたと。
そんなことまでわ
あ、
か
なん
るん
か。
だ。
まあこれは取材とかで分かってるんだろうね。なんかその後は第一作の終わった後にどうしよう。なんか、舞台裏みたいな。そういうのに分かるんだろうね。あ。
なるほどね。
これも、あ、やはり、ああ、これ、ちょうどあるじゃないですか。映画ハリー・ポッターと炎のゴブレットでダンブルドアが攻撃的な反応を見せる理由がよくわからないっていう。い
ああ、なんでなんですかね。どこ？ちょっと変？
や、それがね、小説版ではダンブルドアはハリーに穏やかに尋ねとされているから、その、ぶち切れて尋ねてないはずなんだけど、おそらく、その、映画でダンブルドアを演じたマイケル・ガンボン、または監督のクリエイティブな選択というだけかもしれないっていう。
ああ、あれ良くないと僕は思っちゃいましたけどね。
確かにね。
なんていうか、ダンブルドアってもうちょっとやっぱ穏やかで、あとまあユーモアがある人ですよね。だからその、
そうそうそう。
それこそ、賢者の石の最後の時にこう、食べたものが鼻くそ味だっちゃ、鼻くそ味だった、みたいなことを言ってこう、いなくなるとかね。そういうタイプの和やかな感じが欲しいんだけど、そうか、やっぱこれは原作ではなかったのか。なるほどね。
原作では穏やかにと書いてあるからありえないんだけど、なぜか切れているという。
そういう、なんていうか、意味のない。例えばね、蛇を、変わっちゃったっていうのは、なんか現実的にあり得ると思うんですよ。つまり、取ろうとした
確かに、
時
まあ、
に。
捕まえられなかったとかね。
そう、いないとかっていうことは。ただ、こういう、なんか、態度変更を起こるとかっていうのは、なんか、必要ないものの時はね、なんていうか、こう、違和感が残っちゃいますよね。
まあ、あと、どれくらい忠実にやるかだよね。やっぱなんかね。そんなになんか毎回さ、多分、監督とかにもよるんだろうけど、毎回こう、小説を見比べてやる人とかいると思うんだけど。まあそうじゃない、その場の雰囲気に合わせてやりますか、みたいな、多分。まあここは怒ってる感じの方が自然でしょう、みたいなさ。みたいな感じの時に、こうそういう風にするみたいなことなんでしょうね。
確かにね。いやー、これは面白い。ぜひね、読んでほしいですね。こっちの
こっち
飛ば
の方
し
も読ん
な
で
ん
ほ
で
し
す
いですね。
まあ、という感じで、どうでしょう
現
か。
時の日は、そんな感じですよね。
ハリーポッターはこんな感じですね。まあ、次回もね、ハリーポッターシリーズをやるか、他のちょっと解説するか、みたいな感じで続けていきたいと思います。
そうですね。
どうでした？初回。
初回の、
ラジオ
久
は。
しぶりの考察ラジオ。なるほどラジオ。
なるほど、ラジオは。
まあね、こんな感じでね、こう、淡々とやっていきたいですね。
そうですね。
なん
なるべ
か、
くね、継続してね。
継続だから、こう、ぶち上げることは重要じゃないので、確かに。
そうそう。継
は
続。
ね、とにかく酒飲んで、こう、盛り上がるのが重要ではないので。
それ何か 対象があるんですかね、その言い方は。
まあ、粛々とね、粛々やっていきたい。
粛々とやっていきたいと。うん。まあ、すが、粛々とやるぐらいしかやることないですからね、我々には、ね。
そうそう、というか、そう、我々の選択肢はない。
粛々とやるしか。
そうそう、ぶち上がってもしょうがない。
うん。やっぱり、あとは、なんていうかね、やっぱラジオ、やっぱり、みんな、すごいですよね。やってみるとわかるけど、やっぱ言葉に詰まっちゃったりするときに、みんなよく喋れるなーっていうことに気づきますね。
まあ、それもあれでしょう、その、なんだろう。継続は力ないでしょ
う。ああ、じゃあちょっとその技術もね、向上させていきたいと。いう感じで、頑張っていきたいと私は思ってます。
私も頑張っていきたいと思ってます。
はい、では、またまた。
はい、それじゃあ。
なんか終わりのセリフもなんか決めた方がいいんじゃない？
終わりを、じゃあ、
どうぞ。
なんだろう。なるほどラジオでした。
なるほどラジオでした。
明日もよろしく。
明日もよろしく。はい。
はい。